春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。2月の27日ですね。朝ですね、起きて、それでメール確認してるとですね、珍しいんですけども、親友の木内くんから、メールが来てまして、久しぶりやな、どないしたんかなと思って、で、えらい短いメールやったんですけどね、岸川っていうのは私の中学時代の同級生なんですけど、同じクラスだった、彼なんですけども、急に死んだということで、で、今から告別式行ってくるわ、みたいなね、なんかそういうふうなメールだったんですけども、なんでやねん、なんで死んでしもたねん、みたいな感じで、で、返事をしたんですけども、それから昼過ぎてからだったかな、またメールが来てですね、えらいこっちゃ、古賀さんも死んでしもたわ、みたいなんで、今から告別式行ってくるわ、言って、またメールが来ましてですね、同じ日に同級生、二人とも同級生なんですけどね、古賀くんっていうのは、同級生だったんですけども、一回もね、小学校から中学まで、一回も同じクラスになったことはなかった人だったんですけど、ただ家が近いというか、同じ地域だったんで、で、喋ったりすることあって、で、まあ、知ってる、知らないわけじゃ、知らない中でもないという感じで、なんかね、ショックですね、やっぱりね。同世代というか、同じ年の人が死んじゃうというのは、ね、なんか、せっかく役年をこう超えたところじゃないですか。今私、46歳ですけども、今年7になるんですけども、せっかく役超えたところでね、亡くなっちゃって、なんかしんどいな、辛いなと思って。46、死無ですね。シモーンっていう感じで亡くなっちゃったんでしょうけども、岸川くんの方は、大動脈破裂ということで、古賀くんの方はなんか心不全だったんじゃないかっていうようなことでね、返事が来てましたけども、また詳しいことはまた後でメールが来るんかな、そんな風に思うんですけども、なんかやっぱりね、去年でしたっけね、イラストの方の先輩の日野本はじめさんがですね、私はブンブンと呼んでましたけども、そのブンブンが亡くなったっていうのを友達から聞いて、かなりショック受けたんですけど、やっぱり知ってる人が死ぬっていうのは、なんかテレビの人とかな、テレビで出てる人が死んでもなんかあんまりピンとこないもんですけども、やっぱりこうよく知ってて、こう喋ったことがあったりとか、なんかその時のこととかをバーッと思い出しますね、やっぱりね。もう私の場合、遠いから告別式とか行けませんけども、木内くんはもっとなんかリアルにこう感じたんじゃないでしょうかね。同級生が一番最初に亡くなったっていうのは、いくつぐらいだったかな、まだ10代、まだ10代だったかな、二十歳、いや、もうちょっと行ってましたね。二十歳超えたと思うんですけども、安本くんっていう、うちの中学の時のクラスの級長さんやってた、級長さんってわかりませんね。学級委員ですね。今学級委員長もないみたいですけどね。その学級委員やってた、安本くんっていう、彼がね、崖から車ごと落っこちて亡くなったっていうことがあって。で、その時はお葬式行ってきたんですけども、なんかね、やっぱ辛かったですね。亡くなったって。なんか、受け入れられないんですよ。なんていうかな、若い時って死っていうのはすごく縁の遠いもんじゃないですか。もう行きまくってますからね。もう自分死なないもんだとぐらいに思ってましたから。なんかね、で、また家族もみんな健康だったし、そういうのもあるんでしょうけども、私はその死っていうものがすごく縁遠くて、で、なんでっていう、だから、なんでっていう感じなんですよ、正直に言って。なんで死んじゃったのみたいな。死んだ理由じゃなくて、受け入れられないんですね、死というものは。 なんでそういうものがあるのと、俺関係ないやんみたいな、そう関係あるんですけどね、生きてるっていうことはイコール死に近づいてることですから関係あるんですけども、むちゃくちゃ関係あるんですけども、なんか受け入れられないんですね。自分はもう死なないと思ってますからね、でそういうふうに、まあ、なんか思ってて、ドラマの中のそのもんぐらいにしか思ってないわけですよ、死っていうのを。でそれがすごくこの間までよく知ってるやつでね。でその安本君っていうのは一遍私の家に家出してね、一時こうかくまってたって言ったら変ですけども、うちに来てしばらく泊まってた時期がありましてね、家でなんかちょっとお父さんと喧嘩したかなんかでね、でうちの方に遊びに来て、でずっと泊まった時期があったんですけど、まあ、そういうこともあっただけにね、そういう時のこととかもいろいろ思い出してね、なんかね、だから辛いとか悲しいとかいう以前に本当なんでっていう感じでしたね。一番だから私がその死ぬっていうことを受け入れられたっていうか、一番リアルだったっていうのは、その5年前に死んだ親父ですね。6年になるのかな、もう。あれは、あの時もやっぱりなんででしたけどね。なんで死んだみたいな。まあ若かったっていうのもあるんですけども、なんで死んだっていうふうに思ってしまいまして。で、受け入れられませんでしたね、しばらくね。で、何年かしてから徐々にですけどね、じわじわ、ああもういないんだなっていう、そんな感じで、受け入れるというよりも静かにこう染み込んでくるっていうんでしょうかね。あ、そういうことも世の中にはあるんだなみたいな、すごくなんか幼稚なこと言ってるみたいなんですけどね、結構そういう感じでしたよ本当に、でまたこういうふうに思ってる若い方おられるんじゃないかな、死っていうのがすっごくこう遠い存在の人っていうのは、いるんじゃないかなと思ったりしますね。なんか自殺サイトとかいろいろありますけどね、いずれ死ぬんだからそんなに自分から死なんでもよかろうもんにと思うんですけども、その安本くんが死んだ時は結婚前だったんですよ。でもうちょっとしたら春になったら結婚するとか言ったんかな。で、その彼女の家から帰る途中で事故で死んじゃったんですよ。だから、まだその、まあ、一番楽しい時期に亡くなったっていうことで、だったんですけど、まぁ、今回、もう46にもなれば、その岸川くんも、古賀くんも、やっぱり家庭があるやろうし、子供も、ね、子供さんもおられるだろうし、で、ね、もうこれからじゃないですか、働き盛りのっていう、そういう時期ですよね、一番。こう油乗ってきてね、地位も名誉ももうできてきてね、私はありませんけどね、悲しいかな、私はありませんけどね、そういう時期ですからね。だからそういうなんていうかな、もう大人のおじさんが亡くなった話を聞くとね、いつも思い出すのがこの今回タイトルにした死んだ男の残したもの、これ反戦歌なんですけどね、谷川俊太郎さん、この方の書かれた、反戦歌なんですけども、この歌をね一番最初聞いたのがね、やっぱり木内くんだったんですけども、木内くんとこの家にお父さんが結構ねモダンな方で、ね、いろんなレコード持っておられましたね。あれ誰だっけな、あれなんて人でしたっけな、希望という名のあなたを訪ねてって歌ってた人、なんとか陽子さん、なんとか陽子さんだっけ、違ったかな、あの人のアルバムの中に入ってたやつだったんですよ、その死んだ男の残したもので。最初にそれ聞いた時にはね、中学の時だったと思いますけどね、なんて歌なんだと思って、まあ反省がこう他にも聞いたことありましたけども、すごいこうなんか来る歌だなと思ったんですよ。なんかね、死んだ男の残したものは、一人の妻と一人の子供、他には何も残せなかった、墓石一つ残せなかった、なんかそういう、これ一番なんですけども、なんか5番か6番ぐらいまであるんですけどね、最終的に彼らが戦ったのに平和一つ残ってないみたいな、残ってるのは 今生きてるあなたと私たちだけですみたいな、そういう歌なんですよ。なんか物悲しいね、そういう歌なんですけども、リンク貼っとくので、もし興味のある方、見て歌詞読んでみるといいんじゃないでしょうかね、ご存知ない方はね。まあそんなんでね、思い出してね、でその後、誰だっけな、その後はね、そう、10代の頃にカントリー一緒にやってた今井兄弟の家に行った時に、高石智也さんのアルバムを聞いて、その中に入ってるのを知ってね、あ、やっぱりこれフォークにもなってたんだなと思って、で自分で歌うことってほとんどないんですけどもね、これはよくこう一時聞いてましたね、このアルバムはね、アルバムっていうかこの曲はね、なんでしょうね、その一番というか、まだこれからなんぼでもあるわけじゃないですか、40代の真ん中辺って言ったら、これから老後っていうのもあるし、当然今のここまでやろうっていう、なんかやり遂げたいものっていうのもあるだろうし、趣味もあれば楽しみもあるやろうし、でまあそれどの年齢とってもいそうなんですけども、まああとちょっとじゃないですかね、老後になるまで、別に老後がいいわけじゃないんですけども、なんかそこまでいけなくてですね、なんか死んじゃうっていうのは心残りがいっぱいあっただろうなと思ってね、子供が結婚するときにも出席したかったやろうし、ね、孫の顔も見たかったかもしれないし、また今なんかやってるね、仕事でなんか頑張ってるの、これのこのどうなっていくのか、成功するのかみたいなね、そういうのも見たかっただろうし、いろんな思いがあって、なんかその志半ばっていうんですかね、そういう中でこう死んでいくっていうのは辛かったんじゃないかなと思いますね。何も始まらないうちに、死んじゃうよりも、いやまあそれも辛いですけどね、これからっていう時に死んじゃうのもなんか辛いんじゃないかな、ねえ、やっぱりこう同世代が亡くなるっていうのはショックですね。私はどうかな、30代の終わりの頃っていうのはね、すごくこう焦ってたんですよ。むっちゃくちゃ焦ってましたね。もうなんか残さんともう終わりやみたいに思ってまして。で、そう思ったんですけどね、40超えたぐらいからね、なんか急にね、気力が抜けたみたいな感じになっちゃって、いや結局急いでやったところでできる、なんていうかな、頑張れば頑張るほどその前に進むもんでもないなっていうのが思ったんでしょうかな、思ったんですね。それでやっぱり自分のできることをコツコツやっていくしかないなと思って、今そんな風な考え方になってますね。だから何が残せるのか、どういう終わり方するのか分かりませんけども、もう生きれるだけ生きるしかないなっていうような感じでね、思ってます今は。はい、本当お二人のですね、お二人の、まあ私のねクラスメイトなんでですから、こういうふうにどういうふうに言ったらいいかな、二人のですね、ご冥福を祈りたいと思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。